7月22日日曜日、ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。というわけで、どうもこんばんは、まさきファンです。いやー、殺害予告をされてしまったよちょっと有名人っぽくない？まあなんかただただニコ生をやってる時に、まあ声の大きな方が一人こうわって書き込んじゃった感じだったんですけど、まあ通報をしてしまうとね、普通に捕まってしまうことではあるので、遊び半分とはいえ気をつけてほしいものですね。いやー、もう昔からアンチの方はたくさんいるんですけど、本当に大ファンだと思ってます。っていうのが、わざわざすごく嫌いなのに、ツイッターを全部読んでくれたりとか、ブロックもミュートもせず、全部ね、こう確認してくれてから送ってきてくれるので、こう、普通に無視されたりとか、まあ全然見てくれないっていう人よりも、細かく細かくチェックしてくれてるので、それはそれですごくありがたいことなんですが、まあ、そういう声の大きい方一人にね、こう合わせて活動を停止するとか、そういうわけにはいかないじゃないですか。まあ、応援してくれるね、たくさんの方を犠牲にしてまで、そういうのに怯えたりとかっていうのも違うかなと思うし、なので、まあ、私のことが嫌いっていう人のために、すいません、やめますっていうよりかは、よし、好きって言ってくれてる人たちのためにね、こう、活動もやっていきたいなと思うので、ぜひね、大きな声で応援していただけると、ありがたき、ハピネス。そんな感じですかね。最近はもうゆで卵ですなんか熱中症がなっちゃうと、なんか卵がゆで卵になったから戻らないよみたいな、こう例えを結構ツイッターとかで見るんですけど、まあいい加減ね、サウナだからね、このクソ暑い中サウナで収録したら、まあ半日は死にますよ次の日調子も悪くなるに決まっているみたいな感じなんですが、まあ夏場の収録はどこ行っても暑いのは仕方がないので、できるだけね、こう休憩を取りながら冷えピタとか張りつつ頑張って収録していきたいなと思っております。で、まあなんか結構体調が悪い時期が長かったんですが、サプリを飲んでて、薬と別に。で、それが喉に詰まってしまって、お、やべえ、詰まったまま出てこないって思ったら、まあ食べてすぐのお昼ご飯と一緒にリバースしてしまい。で、そのリバースするときに、涙と鼻水が一緒に出たんですよね。あ、いろんなものが同時に出るんだなっていうちょっと感動を覚えたんだけどで、そのカプセル、サプリのカプセルがちょっと茶色っぽい感じだったんですよね。で、そのうわ鼻水出たわと思ってスッてこう拭いたら、ティッシュで黒い鼻水が出てていやー、びっくりしたあまりのびっくり具合にはぁーと思って、これ写真撮ったりとかしたんだけど、こんな写真どうすればってなったりとかしてましたで、涙ももしかして黒いのが出てるんじゃないかとか思って拭いたけど、涙はなんともなかった。まあ喉と鼻はつながってるみたいなことをよく言うけれども、 涙も同時に出たから、これはまさか黒い涙がって思ったけど、黒い涙は出ませんでした。いやー、でも黒い涙まで出始めたら結構重症だと思いますよね。黒い鼻水が出るのもちょっと重症なんだけど、まあそのカプセルの成分がその吐けなくて詰まったままだったんで、それがこう上がってきちゃって、吐いた時に一緒にこう出ちゃったんでしょうね。いやー、びっくりしましたね。そんなわけでちょっと黒い鼻水を初体験してしまいました。なんか気をつけようって思いました。もうなんかもともと喉が狭いし、すぐに扁桃腺腫れる人なんで、頻繁に病院には行くんですが、ちょっと腫れてきたぐらいの状態で行ったりするので、まあ薬は飲んだりするんですけど、腫れてる状態だと薬が、錠剤が本当に入っていかないというか、流れていかないというか、なかなか厳しかったりするので、病院行ってもなんか、あ、ちょっと通りにくいので大きい錠剤とかになると飲めないんですけどって言って調節してもらったりとかしてるので、いやー、ちょっとサプリでやらかすとは思ってなくて、黒い鼻水を出してしまいました。やだ、もう女の子なのに鼻から黒い鼻水。女の子ってなんだっけな。って感じですかね。あとちょっと最近大人になったかもしれない、あのコーヒーが飲めなかったんですけど、今日たまたま龍馬くん、越前龍馬くんの柄が書いてあったんで、え、龍馬くんじゃん、久しぶりに見たとか思って、こう結構ちっちゃめのコーヒーの缶のやつがあって、まあ買ってきちゃったんですけど、釣られて、で、はあ、つい買ってきてしまったぜって思ったんですけど、普通に飲めた。なんかもう昔は本当に苦い、無理みたいな部分あったんですが、だんだんちょっとずつ飲めるようになっている気はするけど、やっぱり紅茶が美味しいなって思うので、まあできる限りコーヒーは飲まずに生きていきたいな。飲めるようになったらそれはそれできっとなんか一つ楽しいことが増えていいのかもしれないですけどね。いやー、コーヒーはいいかな別に。うん、最近は本当に暑いので、クーラーガンガン効いてる部屋でデッドバイデイライトしかしてない。あと仕事、もう外に出るっていうのが自殺行為なのではっていう感じで、ちょっとスーパー行こうと思ってももう汗やばいくなるから、できる限り貯めて買ってくるみたいな風にするんですけど、まあ腕がちぎれてしまうって思うんで、またこうアマゾンでいろんなものをポチったりとかしてるんですけど、いやー、デッドバイデイライトまた赤帯になってしまいました。ちょっと前まで、ランクリセットされる前は、サバの方はランク1まで行ったんですけど、 15?ぐらいまでランクリセットで戻されてしまったので、今4とかだったかな、うん、まで頑張って戻しました。いやー、でもキラーの方を全然やってないので、最近キラーをまたやってね、でキラーをやるときはなんかニコ生で配信したりだとか YouTube にアップしたりとかしてるので、またなんかそういう動画もアップしたりとか配信したりとかもしたいですかね。まあただやっぱ月末になればなるほど忙しいっていう部分はあるので、仕事的に、まあみんなね、じゃあ30日締め切りでとか31日締め切りでみたいなので重なってしまうので、 できるだけ調節してはいてもやっぱそっちの方に固まってしまうっていう部分はあるから、月末はとても忙しいですね。なのでまあなかなかこうアップだのなんだのをできないかもしれないんですが、まあポレポレ以外でもねいろいろアップしたりとかしてるのでチェックしてみてください。あとはまああんまりポレポレを更新しなくなったっていうのもあるんですけれども、まあ定期的にこう誰かとお話をしたりとかっていう機会が設けられると嬉しいかなとも思うので、またなんかこうどっかのラジオに呼んでもらったりとかできたらいいなっていう感じ。なんかこう何曜収録みたいなのをやりたいっていう話をチラッとしたりとかしてたんだけど、そういう生活こうなんか何曜何時から何々をするみたいな生活にもう慣れてないというか、何年もそういう規則正しい生活みたいなのをしてなくて、今日は何曜日、あーそっか何曜日だったんだとか、あ何連休、いや知らんかったわめっちゃ仕事だわみたいな感じで生きているので、まあそういうは何曜日だわーいみたいな日があったらちょっと嬉しいかなと思いつつ、日曜日朝ヤッホーでいいのではないか感ありつつまあ結局何も変わらず年を取っていくのでしょう。ええもう何回も言ってるからね、同じようなことをね、こう定期的にどこどこに通いたいみたいな話をしてるけれども続かないしね、まずね一人だと。なんかなんだっけ、タイ古式マッサージでやばい百合の目覚めみたいな話をしてたと思うんですけど、高いしこう毎回怒られるしから始まるので、なんかもうやめてしまいましたやっぱ好きな時に痛いとこあるか、ああ今日仕事休みそう、どここてるって言われる方が楽しいかなっていう。安いしいつでも行けるしね、予約がいつでも取れるっていうのはやっぱすごくでかいことで、ああ今日疲れたな行こうみたいなノリだったりとか、ちょっと時間あるな行こうとか、そういうのをできるのもいいなって思うし、まあ安ければね何回でも通えるっていうのもあるし、あと日本人じゃないっていうところがすごくいろんなことを気にしなくていいというか、あー今日若干いろんな処理が気になるみたいな時とかも、まあ言うてあんまり日本語も通じてないしきっと二度とお会いすることはないだろうなって思うと OK っていうこう謎の気持ちになれるんですけど、なんか普通に対応されて普通に、なんか最近彼氏さんとかどうなんですかとかいう話をされるとおうってなるのでそういう部分もすごく片言でちょっともう超フレンドリーじゃんみたいななんとかなのみたいな言われる方が楽ですね。やばいそうそう、なんか結局2月に美容院の担当さん5年ぐらい担当してくれてた人が引っ越しちゃうみたいな話でいなくなっちゃって、それから切ってなかったんですけど髪の毛を。で最近髪を切りに行きまして、まあ、染めに行ったりとかもしてたんだけどね同時に。で新しいところに行ってみたわけですよ。もうねびっくりするぐらいオシャンティーでねお店がはやべえ間違った空気感からちげえってなって なんかもう個人でささっと切ってくれるみたいなところがやっぱいいなっていうのもあるし、その松江区とかも大体その個人でやってるというか、普通の部屋にこういても2人ぐらいとかいうところでサクサクやってもらったりとかっていうのが好きだし、ネイルとかもそのなんか何こう点いろんなところに店舗があるよみたいなところよりかは、こう完全に個人でお部屋でこうなんか一日何人みたいな感じでやってくれるようなところの方がこういいので、そういうこと考えると、その何人も何人もいてこう鏡越しに会話するとはいえ、いろんなとこチラッチラッチラッチラ人がこう行ったり来たり行ったり来たりしてるみたいなのが合わないんでしょうね。もうなんかね、何喋っていいか分かんなかったから、最初にいや5年ぐらいずっと切ってくれてた担当さんがいたんですけど、もう引っ越しちゃってめっちゃ遠いから行けなくて、あなんかいい感じしてイエーイみたいな感じで切ってもらってたんで、ちょっとどうしたらいいか分かんないんですけど、イエーイっていう感じではちょっと頼めないんで、なんかこう揃えてもらったりとか、毛先とか死んでるんで毛先とか切ってもらっていいですかね。あとはなんかこうピンク系に染めたいけどでも痛みすぎると嫌だからっていう、なんかギリ痛まないけどまあこれぐらいならちょっと明るくなったなっていう感じに染めてくださいっていう高度なお願いをして切ってもらったり染めてもらったりしたんですけど、もう二度といかねえなって思いました。いやーやっぱりね、次もちゃんとあここはあんまり人がいないなとかいうこうね、アットホームな感じのところで切ってもらいたいなと思うので、お店探しをしっかりしたいと思う。言うてホットペッパービューティーをこうカチカチやって今日行けるお店みたいなのをポチポチしていくだけなんで、あんまり細かくこう調べたりとかっていうことがないんですけど、担当の美容師みたいなのがこう表示されてる人数が少ないところに行けばいいんだなということに気づいたのでそれでお店もなんかちょっと小さめそうだなっていうところに行けばいいのかなっていう、こうなんとなくのこう方向性じゃないけど、そういうことに気づいたので、次回は失敗しないように行きたいと思います。いやもう新しいところをねさっさと見つけてずっとそこで切りたい。本当にあなんかいつもの感じでって言ってオッケーでさ最近どうなのみたいな方が楽なんでそういう感じにしたいな。どうするって言われて、なんかちょっと明るく染めたい、オッケーみたいな切り方だの染め方だのしかしてもらってなかったし、もう本当に困る、本当にいや次はちゃんと通える距離で、で通える距離ながらもそんなに苦ではないこう会話がねみたいなところに行きたいなぁ。頑張って探さなきゃなぁ。いやぁ、もうだって2月に切ったのに何ヶ月放置してんだよ。もうお前の髪の毛大丈夫か状態だったんで行くしかなかったんですけど、まあ見事に失敗してしまったお店選びだったので、またね頑張って早めに探したいと思います。続美容院探しみたいな感じになると思うんですけどあーこいつまた失敗してなって思ったらちょっと笑ってくださいはい、そんな感じで長くなりましたが、この辺りで失礼したいと思います。お相手はまさきファンでした。